小さくされたパウロ、感性のままに発言して体制側に分裂を引き起こす。30から23章11。翌日パウロが何故ユダヤ人たちから訴えられているのか確かなところを知りたく思った軍司令官は、パウロの拘束を解くとともに大祭司と全州議会に召集をかけ、パウロを引き出して彼らの前に立たせた。パウロは州議会に対してしっかり目を上げて言った。同胞である皆さん、私は今日まで心に感じるまま素直に神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの口を打てとパウロの脇に立つ者たちに命じた。パウロはすかさず言葉を返して言った。白く塗った壁よ、やがて神はあなたを打つ。あなたがそこに座っているのは律法に基づいて私の訴えを取り上げるためです。それなのに律法を無視して私を打てと命じるのですか、と。すると脇に立つ者たちは、神の大祭司を侮辱するのか、と言った。しかしパウロは言った。同胞の皆さん、その人が大祭司だと私にはわかるはずがありません。民を導く方について悪く言ってはならないと律法には書かれているからです。そしてパウロは州議会がサドカイ派側とファリサイ派側に分かれているのを知って叫んだ。同胞である皆さん、私はファリサイ派で、親もまたファリサイ派です。我々の確信するところ、すなわち死者の復活のことで私は裁かれているのです、と。パウロがこう言うと、ファリサイ派とサドカイ派の間に対立が起こり、州議会全体が2つに割れた。サドカイ派は復活も見つかりも霊もありえないと言い、ファリサイ派はそのいずれについても存在を主張していたからである。議場は騒然となり、ファリサイ派側の律法学者数名が立ち上がり、我々が見る限りこの男には何の悪いところもない、霊か見つかりが彼に語りかけているのではないか、と言い出すほどであった。対立が激しくなり、パウロが両者によって引き裂かれるのを恐れた司令官は、兵士たちに降りて行って議員たちの中からパウロを引きさらい、兵営の中に連れて行けと命じた。その夜、主はパウロの傍らに立って言った。毅然としていなさい。あなたはエルサレムで私のことをはっきり証ししたように、ローマでも証しすることになると。宗教家たちは囚人パウロに対するテロ集団を結成する。12から22。次の日、ユダヤ人たちは一つの結社を作り、パウロを殺すまでは飲み食いしないという死の誓いを立てた。この陰謀に加わった者は40名を超えた。彼らは大祭司及び長老たちのところにやってきて言った。我々はパウロを殺すまでは何も口にしないと死の誓いを立てました。さあ、あなた方は州議会とともにもっと詳しく取り調べるという口実でパウロを連れ戻すよう司令官に要求してください。パウロを途中で殺す手はずは整えていますと。この企みをパウロの姉の子が聞きつけ、兵営にやってきてパウロに告げた。そこでパウロは一人の百人隊長に来てもらい、この若者を司令官のところへ連れて行ってください、知らせたいことがあるそうです、と言った。百人隊長は若者を連れて司令官のところへ行き、囚人パウロが私を呼んで、この若者が何か話があるということで、あなたのところへ連れて行ってくれと頼まれました、と言った。司令官は若者の手を取ってそこを離れ、二人だけになると、私に知らせたいこととは何か、と尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちは明日、パウロについてもっと詳しく調べるという口実で、あの人を州議会に連れてくるよう、あなたに願い出ることにしています。でも、彼らの言いなりにならないでください。これはあの人に対する企みです。 彼らのうち40名を超える男たちがあの人を殺すまでは飲み食いしないという死の誓いを立てました。そして今彼らは手はずを整えてあなたからの同意を得ようとしているのです。そこで司令官は私に知らせたということは誰にも言ってはならないと命じて若者を返した。囚人パウロ、カイサリアのローマ総督のもとに護送される。23-25。軍司令官は100人隊長2名を呼んで言った。兵隊200名を用意しておけ。カイサリアまで行かせる。他に騎兵70名と補充兵200名だ。今夜9時に出発する。そしてパウロを乗せて無事総督フェリックスのもとに送り届けるために乗り物を用意するように指示した上で次のような手紙をしたためた。宗教の指導者たちよりも正義感覚に富む司令官の送り状。26-35。クラウディオ・リシアより力あるフェリックス総督にご挨拶申し上げます。この男はユダヤ人に捕らえられ殺害されるところでしたが、私は彼がローマ市民であることを知り兵士たちを率いて介入し身柄を確保しました。私はユダヤ人たちがこの男を告発する理由を知ろうと思い彼をユダヤ人州議会に引き出しましたが、この男が告発されているのは彼らの立法の問題についてであり死刑や拘束に相当するいかなる罪状もないことが分かりました。しかしこの男に対する不穏な企みがあるとの情報を得ましたので、取り急ぎ身柄をあなたのもとに送ります。告発者たちにはこの男に関することはあなたの前で訴えるよう言い渡しました。さて兵士たちは命じられた通りパウロを引き取って夜の間にアンティパトリスまで連れて行った。そして翌日騎兵隊をパウロにつけてそこから出発させ、自分たちは兵営に戻った。騎兵隊はカイサリアに着くと書簡を総督に届けパウロを引き渡した。総督は手紙を読むとパウロに何州の出身かを尋ね、キリキア出身だと分かるとお前の告発者らが来てから事情聴取をしようと言った。そしてパウロをヘロデの官邸に留置するように命じた。カイサリアでの交流と裁判。24-1-26-32。行政権威の前、法廷でユダヤ教指導者とパウロの対決。宗教と福音の違い。24-1-10a。5日の後、大祭司アナニアが数名の長老とテルティロという雄弁家を引き連れてやってきた。彼らはパウロを総督に告訴した。パウロが呼び出されるとテルティロが告発を始めた。私どもはあなたのおかげで多大な平和を享受いたしております。またあなたの配慮をいただいてこの民には改善が進められています。力あるフェリクス様、私どもはあらゆることにおいて至るところでこのことを認め心から感謝いたしております。あなたを長々とお煩わせするつもりはありません。ほんの少しの間ご寛容をもって我々に耳を傾けてくださいますように。さて我々にとってこの男は疫病そのものです。世界中至るところでユダヤ人の間に紛争を巻き起こしている人物で、ナザレ宗派の首謀者です。しかもこの男は神殿を汚そうとさえしたのです。それで我々は逮捕に踏み切りました。あなたご自身この男をお取り調べになれば私どもの告発したことがすべてお分かりいただけると存じます。ユダヤ人たちはその通りだと言って同意を示した。そこで総督が発言するように合図したのでパウロはこう話した。行政権威に対するパウロの姿勢。 事実関係の確認を求める。 10B から13、あなたが何年もの間この民の裁き手となっておられるので、私は安心して私自身のことを弁明します。私が礼拝のためにエルサレムに登ってから12日しか経っていないことはお調べになればわかることです。神殿でも街道でも街中でも、私が誰かに議論を仕掛けたり民衆を扇動したりするのを見た人はいないはずです。この人たちは自分たちが今告発していることについてあなたに対して証拠を挙げることができません。この道すなわち福音は宗教を否定するのではなく超えるもの。14から16、このことはあなたにはっきり言っておきます。この人たちは宗派と言っていますが、私はこの道に従って父祖たちから伝えられた神をこの通り礼拝し、律法にかなうこと、預言者たちの書に記されたことにはすべて信頼を持って歩みを起こしています。またこの人たち自身が神に向けて抱いている確信を私も持っています。すなわち抑圧からの解放を志す人も抑圧する人もやがては復活するという確信です。このように私自身も神に対し人に対し咎められることのない総合判断良心を持てるよういつも努力しているのです。事実関係と通すべき筋道ははっきりさせる。17から23、ところで私は救援金を届けるため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで我が民族のところにやってきました。そして私がその供え物のことで清めてもらって神殿にいるところを誰かが見たのでしょう。民衆が一緒にいたわけでも騒ぎがあったわけでもありません。ただアジアから来たユダヤ人が何人かいただけでした。もし私について何か問題があったのであれば、その人たちがあなたの前に出てきて告発すべきです。でなければ今ここにいる人たちは州議会に立った私についてその時どんな不正を見つけたかを言うべきです。私は議員たちの中に立っていて、ただ一言、私は今日死者の復活のことであなた方の前で裁かれていると叫んだだけでした。フェリクスはこの道のことを詳しく知っていて、お前たちのこの件については軍司令官リシアが来た時に判定を下すことにすると言ってユダヤ人たちを下がらせた。そして百人隊長に命じてパウロを拘留させたが、多少のゆとりを持たせ仲間たちが世話をするのを妨げないようにさせた。権力者フェリクスの知識と善意には実りがない。24から27、数日の後フェリクスはユダヤ人の妻ドルシラを連れてやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに信頼して歩みを起こすということについて話を聞いた。話が解放自主自立来るべき裁きのことに及ぶと、フェリクスは怖くなり、今回はこれでいい、行きなさい、折を見てまた呼ぼうと言った。それでも彼はパウロからためになることが得られると確信していた。それでたびたび呼び出しては語り合った。こうして2年が経ち、フェリクスは後任としてポルキオフェストを迎えることになった。しかしフェリクスはユダヤ人たちに好意を示しておこうと考えてパウロを拘束したままにしておいた。囚人パウロ、総督フェストの勧めに納得せず皇帝に上訴する。25章1から12。さて総督に着任したフェストは3日後にはカイサリアからエルサレムに登った。そこへ大祭司とユダヤ人の有力者たちが現れ、パウロを訴えてフェストに願い出た。彼らの狙いは パウロとのことについて好意を得て、パウロをエルサレムに呼び戻させ、そこを待ち伏せして途中で殺してしまうというものだった。これに対するフェストの答えは、パウロはカイサリアに拘留されており、自分も間もなくそちらへ戻る。だから、あの男に何か問題があるのなら、あなたたちの中で力を持つ者たちが一緒に行って、向こうで告発したらいいというものだった。フェストはわずか8日ないし10日しか彼らの間では過ごさずにカイサリアに下った。そして翌日には裁判の席についてパウロを引き出すよう命じた。パウロが来るとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲み、あれこれ重い罪状を言い立てたが証拠立てることはできなかった。パウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても、神殿に対しても、皇帝に対しても、何も道を踏み外してはいません、と言った。フェストはユダヤ人たちに好意を示しておこうと思って、パウロに向かって、エルサレムに登って、そこでこの問題について私の裁判を受けないか、と言った。するとパウロはこう言った。私は皇帝の法廷に立っているのです。ですから、この法廷で裁判を受けるのが当然です。私はユダヤ人に対して何一つ不当なことはしていません。それはお察しの通りです。もし私が不当なことをし、何か死刑に値するようなことを行ったのであれば、私は死を免れようとするものではありません。しかし、この人たちが告発していることが事実無根であるのなら、誰も私をこの人たちに都合よく処置することはできません。私は皇帝に上訴します。そこでフェストは陪審団と協議した上で言い渡した。お前は皇帝に上訴した。皇帝の前に出頭するように。